たいと思います。エレミア書の1章の11、12ですね。1237ページです。お読みいたします。次のような主の言葉が私にあった。エレミア、あなたは何を見ているのか。そこで私は言った。アーモンドの枝を見ています。すると主は私に仰せられた。よく見たものだ。私の言葉を実現しようと私は見張っているからだ。お祈りします。天の様、私たちをこの場に集めてくださったことをありがとうございます。これからエレミア書を通して学びますが、生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。4月30日ですね。これは月曜日なんですね。ただしお休みの日ですけれども、高円寺、ザ・高円寺、ここから100メートルぐらいのところですね。そこで、心ゴスペルというコンサートが行われます。で、特に素晴らしいゴスペルの歌とですね、またゴスペルの歌を通してプレゼントをするというね、その特別な事柄がそこにこうあるんですね。ですから、いろんな方々を連れて、そして集まっていただきたいと、こういうふうに思います。それで、ビデオがありますのでね、ビデオは、その、心ゴスペルと、1分動画と、それからイスラエルのやつをね、出してもらいます。はい。なんか昨日トゥルーバインがですね、新宿で路上やってる時にまばしの人が通りかかってね、今行ってないみたいですけど、まばしに5枚買ってくださったということですね。それでちょっと私がね、驚いてるのは、賛美隊っていう言葉が与えられてから、主の塾のいろんな賛美グループが立ってね、路上でうまいのもあんましうまくないのも歌い始めたんですよね。そしたらですね、いろんな人たちに触れるんですよね。救われる人もいましたし、教会に来る人もいましたし、あるいは賛美を聞いて涙を流す人とかね、特別な感動を持つ人がいました。で、私はですね、日本のキリスト教会に私はいて、そういう動きを見たことがありません。で、私はね、これは特別な働きであろうと、こういうふうに思ってるんですね。このリバイバルの働きの手がもう動き始めているということですよね。それで、救われた人とか教会に来た人もいますし、来ない方もいるんですが、これは何度も言っているように、聖霊の手がね、そういう方々のうちに触れていてね、リバベがさらに大きくなって、たくさんの人たちが救われてきたときに、そういう方々がね、実はあそこで触れられて特別な感動を受けたんですことはね、そういう証をされていくであろうと思ってんですね。で、これはプレデンドですからね、どうぞ皆さんね、たくさんの人たちを連れて いらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思います。また同時にですね、リバイバルの手でもあるんですよね。ですからそれを通して今までにない神様の働きが起こってくると、この賛美隊のパワーとかね、それから賛美隊を通しての神の働きが、そういうことが起こってくるということをね、私はね確信しております。ですからですね、主の手のあることは進めていくということですよね。それをね、成しておいていただきたいと、こういうふうに思うんですね。それとともにね、数千数万のそのようなコンサートになっていくということをね、主が語られて、まさに言葉が与えられていれば、それはそのようになるので、それは素晴らしいことなんですが、実際の問題としてね、数千数万のコンサートが開かれ、勉強のために導かれるということが起こってきました。今回もね、4月と5月に行くんです、具体的にね。まあ、それはあの神様がこの言葉は必ず成就するぞっていうことのね、印であるというふうに感じてるんですね。で、どうぞあの賛美隊の人はね、特別なことが起こっているっていうことを覚えつつね、そして、その働きを全うしておいてください。そしてですね、一つ基本的なポイントはですね、主の手のあることはね、進めるのです。どんなに愚かに見えたとしてもね、主の手のあることは進めるのですね。最近ですね、かつていた人がね、戻ってきたりしてるんですね。あるいはかつて海外にいた人がね、戻ってきたりしてるんですね。戻ってこちらの名前を使ったりしてるんですね。で、その時に非常に面白いなと思ったのは、で、来られた方の一人はね、海外選挙っていうのをね、重荷を持ってた方ですよね。祈ってた方なんですね。そこの国の言葉を研究し、学びですね。そしてね、そこに2ヶ月も行った人ですよね。そしてね、その時はね、全くそんなことが起こりそうに見えなかったんです。なんて愚かなことだったのかな、っていうふうな形でみんなが見てたんですね。しかしね、世界に行くっていうのは、またその国に行くっていうのは神の言葉だったんですね。ですからね、不可能に見えたんだけど、時が来た時にね、成就したんです。で、彼はね、それ待ちきれなかった。そして来た時にね、今成就してるんですよね。そしたらなんか予言が来て、飯と照明は変わることがないって言われた時にね、なんか特別な感動を覚えていたと、こういうふうに思います。そしてね、今起こっていることは神の言葉の成就であり、素晴らしいことが起こっているんですね。で、私はですね、心ゴスペルにおける数千数万のコンサートになる、あるいは数十万になるかもしれませんね。それがね、必ず起こってくると。もちろん数千数十万数万になればいいってんじゃなくて、その中で神のね、素晴らしい技と祝福がその中で起こってくるということをね、確信しております。で、どうぞ重荷を持つ方はどんどん進めてください。またそのステップになるコンサートなのでね、どうぞ皆さんもね、祈りつつ参加し、そしていろんな方々を連れて、そしてね、いらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思います。それで1分動画があるので、それを見ていただきたい、こういうふうに思うのですね。
皆さん、こんにちは。今日は教会館についてです。教会というとステンドグラスに十字架がシンボルの建物と思っている方々も多いと思います。もちろん教会というと建物のことも指しますが、本来の教会という言葉はギリシャ語でエクレシアと言います。エクレアじゃありませんよ。それは呼ばれた人の集まりという意味です。つまり教会とは人々のことを指すのです。キリストを信じた人は神様の子供になります。教会はキリストの体で、頭はイエス・キリストです。クリスチャンは大きな全体としてのキリストの体の一部、世界の教会の一部であると同時に、一つ一つの教会、例えば東京アンテオキア教会の一部なのです。ですから私たちは個人として主と交わるとともに、身体の一部として主と交わることが重要なのです。これが主との正しい関係なのです。 教会にはキリストが満ちているのです。ですから教会には神様の力と祝福が満ち溢れているのです。
はい、教会っていうのは非常に重要なポイントです。私たちのクリスチャン生活はですね、2つから構成されます。神と私たちの個人的な関係ですよね。イエス様を信じて救われる神の子となると、それとともにイエス様を信じて救われて神の子となったときに、私たちはですね、教会の一部となるのですね。そしてですね、私たちは神との関係をね、個人として取るとともに教会の一部として受けるということが重要であって、その教会の一部として受けることを通してですね、私たちは神の恵みをこの十分に受けることができると、こういうふうになります。ですから皆さんはね、個人として神との関係とともに教会の一部としての神との関係っていうのはしっかりさせるっていうことが重要ですね。で、私はそれを知らなかったんですが、しかしそのおかげでね、たくさんの恵みを受けることになりました。それは一つは何かっていうと、ね、信徒だったんですね、皆さんみたいにね。だから集会に、ね、出続けたんです。そして皆さんに言ってますがね、一番遠くから通ったんです。私藤沢からね、豪徳寺まで通ってたんですね。その当時その教会で一番遠くの人だったんですね。そしてね、教会のね、出席ランクっていうのをね、自分で作りました。でね、1位私、2位牧師、3位副牧師。私ね、牧師と副牧師を破ったの、具体的にね。で、私はね、それが嬉しくてね、ただそれを楽しんでいたんですが、ところがね、それがとんでもない祝福だったんですね。それはどうしてとんでもない祝福だったのかというと、私はですね、一度も神様につまずいたことはないんですですね。で、私はね、それは自分の、ね、意思の問題であってね、考えの問題だと思ってました。しかしね、守りだったんですね。私はね、教会に通っていたので守られたんですね。で、いろんな揺るがしとかいろいろな事柄から守られましたね。で、聖書には教会にキリストが満ちている書いたんですね。眠気も満ちているかもしれませんが、キリストも満ちているんですね。で、教会の頭はキリストだって、教会はキリストの体であるっていう特別な霊的な祝福っていうのがこうあります。ですから教会っていうのはね、非常に重要なポイントなんですね。それとともにね、神様と教会によってね、変えられました。皆さんに言いましたように、赤面症のね、人に傷がありましたから、人前でまるで喋れないものだったんですね。ところが教会に来てどういうことになったのかというとですね、解放されたんですね。いろんな人たちとの交わりとか、それからね、奉仕をやった方がいいですね。奉仕を言われた時に断らなかった。それがね、私の傷を癒してきました。そしてね、それがね、私を変える大きなポイントとなったんです。で、教会というのは具体的に何を意味するかというとね、2つ意味するんですね。一つはローマカトリック、プロテスタント、ギリシャ正教のあらゆるキリスト教のですね、救われた人たち、これ全体を教会って言います。で、もう一つは個々の教会ですね。例えば安定を受けとかね、そういう教会ですね。で、これはどういう系統になっているかっていうと、礼拝を共にする人たちの群れです。礼拝には当然聖餐と、そして洗礼が入ります。で、これを共にする人たちの群れが教会です。ですから、私たちはそうですし、皆さんはね、皆さんの礼拝を共にしているところの教会ですね。またオンラインの方々は礼拝を共にし、聖餐洗礼を共にしてますから、これはね、教会なのですね。ですから、ここで素晴らしい神様のね、祝福が表されていると。 いうことをね、どうぞ覚えておいてください。それでね、教会から離れた人をね、何度も見ております。で、その結果一人で信仰生活をやってるって方多いんですが、しかしね、とんでもない間違いをしてたり、恵みを受けていなかったりしております。大学の後輩とお会いしたんですね。そしてね、教会行ってないんですね。で、聖書はね、3回読んだとか言ってましたね。で、私ね、お話をしてね、こう思ったんですよね。なんとめちゃくちゃな捉えか。こんな変な捉えをする人見たことない。聖書の解釈ですよ。それでね、私ね、教会行くように言ったんですね。そしてね、数週間経って会いました。教会行き始めた。そしたら私ね、奇跡を見たんですね。まともな聖書を書きちゃうなって。びっくりいたしましたね。それとともにね、ある教団がいて、イエスも信じて、救われてね、神の声を聞くようになった。そしたらね、自殺しなさいって言われたんですって。ね、だからね、自殺しようとしたの。で、それは違う例の、声を聞いちゃったんですよね。神様はね、自殺しなさいって絶対言いませんから、皆さんね、聖書に反してますか、そんなことはね。でもね、やろうとしたんですよ。後ろの方にいますけど。で、皆さん教会ですよね。それで私はですね、教会にこう行ってる時に病気で入院したんですね。そうすると礼拝出れないでしょ、ね、礼拝を共にしている人たちの胸が教会だからね。だから教会から外れたわけです、少なくともその時はね。でもね、私は納得してたんですね。だって私にミスはないわけですね。教会行かないことのミスは何もないと。っていうのは病気で、私はですね、行けないわけだからね。それで自分でね、病院の隅っこに行ってね、礼拝したんです。で、私はね、当然思ったんです。私は何のミスもないと。病気に行って教会行けないわけだから、礼拝することによってね、主のね、私恵みを受けると思ったんですね。そしたらね、御言葉とかなんかの恵みを受けましたけどね、霊的な祝福がね、一気に落ちちゃった。それがね、私ね、霊的なことを、ね、感じる最初でしたよね。あれ、どうしてなんだと。私にはミスはないと。なぜミスがないのかというと、私はちゃんと病気だからいけないと。いけないのにちゃんと礼拝してると。ね。で、その時にね、感じたのはね、教会。だから皆さんね、教会行くのと行かないのと全然違うんです。皆さんね、三週教会に来ないでみなさい。ね。そんなことやっちゃダメですよ。皆さんね、聖書を読みたくなくなりますよ。ね、今ものすごく祈りに植え替えている人はね、祈れなくなりますよ。それどうしてそうなのかというとね、教会の恵みからね、外れちゃったからですね。だから皆さんね、個人の生活とね、教会っていうのはね、すごい重要なんです。で、よく言う人がいるんですね。教会行きましょうかって聞いたらね、どっちでもいいって。先ほどの自殺の人もそうだったんです。そんなこと書いてありません。集まれって書いてあります。具体的にね、人たちはね、教会行ってもいい、行かなくてもいいなんて言ってませんですね。だから教会っていうのはすごい重要なポイントを持っていると。しかもね、そこで変えられていく、それから立て上げられていく、これはね、大きいというふうに思います。だから私はね、皆さん奉仕はどんどん断ってもいいですよ。で、私ね、断らなかった。長戸君と似てますね。長戸君ね、何でも人の奉仕取っちゃう。で、私もそうだったんですね。で、牧師に私怒られたんですね。あなたはね、何でも自分でやっちゃいけないって言われたんですね。でもね、それがね、すごい大きな祝福となりました。どういう祝福になったのかっていうとね、私ね、解放されたんです、すごく。それを通してね、そしてね、賜物が現れてきました。私はね、こう思ってるんですね。神の働きはただ働きなんですね。でね、 途中から分かってきました。ただ働きはないって。で、皆さんもね、神の働きをしてただ働きと思ってね、なんだただ働きなんて思わないこと、それが信仰の対応になりますからね。私はね、はっきり分かり始めました。主の報いがあるって。必ず報いがあると、ね、そして一つの報いはね、私たちのうちにね、神の賜物と働きが起こってくるということです。これは大きな祝福でした。それとともにね、実際上主はね、恵んでくださるんですね。あのお葬式やったんですね。遠くまで行ってね、一生懸命お葬式やって、そしてですね、報酬なし。そしたらその時にね、テルちゃんと誰がいたの、マジキナ君いたのかな。そしてね、これは抗議すべきですってね、ちゃんとこんなにやってるのに、だからあのちゃんとね、抗議して、ちゃんとあの謝礼もらうべきですってね、彼ら言ってきたんですよ。ケチですね。だからね、私知ってることを教えて、あげたんですね。ただ畑はないと。だからこれで大丈夫、必ず報いが来ますから大丈夫ということですね。それはね、教えられた。ただ皆さんね、神の前でただ働きをした時にね、ああただ働きだなんて思わないこと、神様はね、必ず報いてくださるというふうに信じておいてください。100万来ました。その後にね、見事に主の働きが起こりましたね。だから神の働きというのは重要なんですね。それとともにですね、教会っていうのがね、皆さんの飯と大きな関係があるってことです。具体的にね、例えば私はですね、福音派にいたんですね。そこでね、献身したんですね。そして導かれてママ氏に移動したわけですね。まあ、これは導きの道で、私が選択したわけではなくて、導かれて移動したんですね。で、その時にね、今、私は、カリスマっていうことでね、いろいろ抽象されてます。具体的にね。ということはね、カリスマ的な働きが大きく起こるってことですよね。で、カリスマ的な働きで、いわゆるの時に、大きな宮座が我々を通して起こるということですね。本も書いてますね。そういう系統の道に歩んできました。しかし、もし私があの時ね、私のいた福音派の教会はね、良い教会でした。家庭できてね、素晴らしい教会だったんですね。しかしね、もし私がそこにいたら、いいですか、カリスマ宣言は書いてないんでしょう。私はカリスマに関する多くのことをママ氏を通して学びましたが、私はそんなこと知ってないでしょう。そうですね。で、私は霊的な事柄の多くを失っていたでしょう。そしてね、私は言ってたでしょう、ね、東京アンテオケ教会という危険な教会があると。いや、これ本当にそう思いますよ、ね、近づくなって、あそこに間仕切なっていうのはないから特に悪いと、ね、山田っていうのも特に悪いと、北島なんていうのはとんでもない、で、弓野なんていうのはとんでもないインチキだと、絶対そう言ってたと思いますしね。で、その時ね、皆さんね、選択気をつけないといけないんですね。それでね、今私が海外宣教とかカリスマの働きとかこういろいろやってますね。で、主の十字架においてはですね、私が最初に使わされた牧師なんですね。そうするとね、多くの人がこういうんです、こういうふうに思うんですね。私が創設したっていうふうにね。で、私はね、創設したんじゃなくて主に導かれたんですね。だから、一番最初に導かれた人なんです。で、私ね、良かったと思いますね。なぜ良かったのかっていうとね、私ね、海外宣教なんて思ってもいなかった。ところがこの教会にね、海外宣教の飯があったんですよ。具体的にね。だから皆さんに言ってますよね、海外に行く気もなかったと、ね、そしたら予言を通してあなたは数えきれないぐらいの海外に行くと、で、数えきれないぐらい飛行機に乗るようになると、こうやりましたよね。で、私はね、世界に行ってるんです。 そしていろんなところで奉仕の道が開かれて技がなされています。でこの時ね、私はね、この教会にその召しがあったので、それが現れている。だから皆さんね、私はこう考えてないんですね。召しは私に存在するんではなくて、教会に存在する。で私はその教会の一部だから、その教会の召しとして私に召しが現れていくと。それで私はですね、長教派で動くときに、まあ、いろいろな体験をしたんですね。優れた方々たくさんいらっしゃいました。でその中でね、海外宣教に重荷を持つ方で、いろんな訓練学校に出て、あるいは語学もできてですね、そしてね、まさに用意ができた人たちっていうのを見てたんですね。そしてね、その私の会った多くの方々は海外宣教の道が開かれていませんでした。どうして？教会に海外宣教の召しがある教会にいないからです。これですよね。例えば、私がですね、最初の教会に行った時に、それキャンパスクルセードの召しがあったんですね。ですからキャンパスクルセードの働きをしておりました。で私はね、たまたまその教会に行ったんですね。知らなかったんですね。そしたら私、キャンパスクルセードに入った時にですね、中心メンバーとして最初から取り扱われたんです。ある方々はね、私がそういうふうに選ばれて取り扱われたと思ってるんでしょうけども、全然違います。私はそういう教会にいたのです、具体的にね。そしてですね、私ね、キャンパスクルセードのもうリーダー的な働きをしました。で最初キャンプで司会をやった時にね、盲人の方が最初に証しをしたんですね。でそれが有名なね、なんだっけ、新垣さんだった。そしてね、私はですね、卒業生を送る会のね、司会をやった。つまり卒業生を送る会の司会っていうのは、その当時の在校生のトップです。じゃあ私にトップの資格があったか、力があったかないんです。でもね、私のいた教会はそういう名刺を持ってた。具体的にね。そしてね、私がカリスマで献身をしたときにね、どういうことが起こったのかっていうとですね、ああこれで日本のキリスト教会では働けなくなったと、こう思ったんですね。ところがどっこい、私はですね、最初の奉仕は日本のキリスト教会の中心的な組織の伝道スタッフでした。もちろん給料伝道スタッフですね。前任者は大川つぐみさん、もちろんあっちは福で、私は平でしたけども。そしてね、多くの人たちがね、その立場に立ち上がった。じゃあどうして私が立ったのか。ね、大川先生と比べ物にならない。私はね、ホープであってね、勝ち取ったのか。そうじゃない。私はその召しのある教会にいたのです。新井先生が総主事であってね、沢本さんともう一人世代さんっていうのがいて、私がストックでした。全員回し、つまり教会にいたのですね、具体的にね。で先日ね、ある方とお会いしたんですね。個人に飯のある人、個人の働きにすごく重荷を持ってね、個人の働きのために祈り、個人の働きの上に願った方々、道が開かれてない。道が開かれてない。なぜ？教会。今回ですね、レオンさんが来られたんですね。レオンさんというお話でね、いろいろ面白いなと思いました。2点ですね。一つはね、教会土台っていうのが2点ですね。それともう一つね、似てるんですね。何が出るのか、土台にしてね、いろんな働きをしてるんです。こっちがやってるのと同じようにね。これは、すごく共通点があるなと。まあ、レオンさんと私はあんまり共通点なさそうですし、レオンさんの、説教っていうのは難しいし、私の説教は優しいし、でもね、教会。この教会っていうのはね、非常に重要な役割を果たしてる。飯の時には 何がポイントになるか、教会です。だから皆さんがね、例えば個人に行こうと思ったら簡単に行けるでしょう。個人の奉仕をしようとしたら簡単に行けるでしょう。解散に行こうとしたら簡単に行けるでしょう。で、解散行かないと解散の授業を取れないまで言われてるわけですからね、具体的にですね。で、その時に何がポイントになってるかっていうと教会だから。飯のポイントはどうぞ皆さんね、間違いないの。これでね、多くの人がね、もちろん特殊な例外あるでしょうけども、多くの人が飯を失ってる、具体的にね。だからね、教会で、この時にね、私たちは個人として神の子供ですが、これだけで行っちゃう人がいるんですね。こうすることによってね、神様の全体的な祝福をね、失ってしまうっていうことからが起こってくると。だから教会っていうのは重要な意味合いがあります。それとともにね、ありがたいことにね、まあ、いくつもの教会がリバイバルの召しを受けてるでしょうけど、我々もね、リバイバルの召しを受けてるのです。そうなりますとね、どういうことになるかっていうとね、まあ、私も首が悪くて、足が悪くてね、もうそろそろ終わりだと思ってる人もいると思うんですが、皆さんね、皆さんを通してね、我々を通して神の力が働きます。私はね、そういう教会にいるからです。そこにおける神の働きが起こってくるからですね。で、特別な祝福があります。で、賛美においてもね、どうぞ皆さんね、覚えておいてください。最近ね、のど自慢があるじゃないですか。で、テレビに出てきてね、何点何点とかなんかやってね、でかなり上手い人たちが来てね、歌ってますよね。で、あれ見ながらね、思うんですね。うちのがうまい。ね、いいですか、ガデン飲水ですよ。いいですかね、自分のグループはね、よく見えますよ。ね、だからそう思っても構いません。でもね、私ね、客観的に重いと思うんですよね。これ受かるぞとかね、あの、グループ行ったらね、勝つぞとかね、こういうふうにね、思うんですよね。でもね、私はね、その人たちが能力的にうまかったとはね、ちょっとね、思えないのですね。しかしね、教会にね、実はね、主の住家の場合はね、賛美の飯があるわけです。そうしますとね、どういうことになってくるのかというと、その教会の人たちにそれが現れてきます。だから皆さんね、私ね、まだ途中ですけど、神の働きはこれからとんでもないことになってくるぞと、こういうふうに思うのですね。あの、私たちの力ではなくてね、教会を通して神の力が働いてくると、技が起こってくると。作詞作曲でもそうですよね。それでちょっと思い出しましたけど、今日もどこちゃんがね、クワイアを率いてね、いろいろ、やってましたよね。私ね、あのメッセージをしながら懐かしいなと思うんですね。あの幻のね、フィリピン3、伝道チーム、男性でね、もとこちゃんだけ女性一人なんですね。もとこちゃんの声聞こえなかった。そしてね、フィリピン人の人が歌うとうまいからたくさん人が集まる。ところがね、うちの賛美隊が立って歌うとね、皆さんね、スーって弾いていくんです。皆さん、あの、その時の気持ち分かりますか？で、もちろんね、やめてくれこう何とも言えない寒気が走ってですねそしてね、あの、我々のね、証って結構良かったんですね。そこはミニストリーにおいてもね、神様の特別な技が起こったんですがね、歌は最悪、最悪なんですね。で、私はね、あの、もとこちゃんうまいと思うんですが、あの、その時うまかったとは思いません。いや、だからね、あれはね、後からついたことですよね。でも明らかに一つのことを示してますよね。それは何かっていうと、賛美隊を立てるっていう言葉が立てられた後、従って動き始めた時ですよね。 ずっと技が起こったでしょう。だから皆さんね、私は、まあ、意見の違う人がいるかもしれませんが、皆さんが上手くなったとは全く思っていません。これは聖霊の働きであり、教会を通しての神の恵みであると、こういうふうに感じてるんですね。そしてね、この神の恵みっていうのは神の計画があるわけで、それに向かってね、今のレベルではなくてね、もっと大きなね、そして、隅田川を覆うような、東京を覆うような、あるいはですね、日本を覆うような大きな働きになってくると。大げさに言うなってね、それは我々から考えれば大げさですよね。でも神から考えてみてくださいね。皆さんね、神はそれをなさいます。ですから皆さんね、三位一体を通して代表的な、日本の代表的な歌詞が、出てくるっていうのは大したことないわけですね。神様に用いられることが大したことですからね。でもそのあれで、とんでもない神様の技がね、そこで起こってくるっていうことをね、感じるんですよね。で、作詞作曲もそうですよね。だって作詞作曲って言った時にね、思いましたね、内側を見てね、あ、いないなと思ったんですね。誰かできる人やってくるのかなと思ったんですね。そしたら皆さんね、内側から出てきた。しかもね、皆さんね、我々が作った曲だから、まあ我々とお前は作ってないだろうっていうかもしれませんがね、作れ作れって応援してる応援なんだよね。レベルが高いのですね。どうしてレベルが高いのかっていうと、皆さんね、教会の働きだから、特別なね、主の力が働いてるんです。今回行ってね、ちょっと驚いたことがありますね。それはどこかというとね、ロサンゼルスに行ったわけですよね。そしてね、ロサンゼルスに行ってね、花色だっけね、インマネルが歌ったんですね。インマネルいないかな、なんか映像でルークちゃんと一緒に見てるかな。でね、私花色を考えるときにちょっと感じることがあるんですね。日本的な歌だなと、こういうふうに思うんですね。しかも日本的な歌であって、ブラックボックスのね、ルーとかね絶対違うなと思うんですね。私ね、だからそっちに合わないと思ったんだよ、日本的な歌だから。そしたらね、ブラックゴスペルの歌詞の人がね、本当に感動してるんです。 CD 買いたいって。それはあなたの曲ですかって、本当ですかって、本当にあなたが作ったんですかって。あなたが作ったんですよ。本当は私が作ってあげたんだけどで、その時にね、じゃあ、右輪ちゃんのちっちゃい時から知ってますからね。ね。じゃあ、右輪ちゃんに力があったかっていうとね、まあ、力があったのかもしれませんが、私はそうは思わない。神の力ですよ。しかもね、あっちの一流歌手を感動させるでしょ。つまり何かっていうと、ね、皆さんね、我々の作詞作曲の力が、実はもうそのレベルに来てるってことを言ってるんですよ。じゃあどうして来てるのか、皆さんね、神の特別な力ですと私は思っております。で、教会の力、教会を通しての神の技がそこにね、深く現れてきてると、こういうふうに感じるんですね。それとともにね、今回見ていて、心ゴスペルでガッドイズラブね、これがだいぶ歌われてましたね。今日だって2回も歌ってるんですね。その前に練習で聴いてるから、もうガッドイズラブ、ガッドイズラブ、ガッドイズラブ、ガッドイズラブ、ガッドイズラブ、ガッドイズラブ、ガッドイズラブ、ガッドイズラブ、ガッドイズラブってそればっか。そしてね、チェコに行った時に、まあ、賛美隊が賛美をするって言った時にね、予言が来たんですね。ポイントの曲があります。すぐ分かりました。ガッドイズラブ、 これをやる、ね、で God is love ってのはね、我々の曲でしょ、ね、チェコなんて音楽の都ですよ皆さんね、具体的にね、そういうところでしょ。そして歌った時にね、多くの人たちに触れてるんだよ。単にヒットした曲じゃないですよ皆さん。明らかに特別な働きと技がね、カットイズラバを通して現れていました。具体的にね。でいろんなところで会社に行く時にカットイズラバ歌うでしょ。皆さんね、特別な力が現れるんですね。で私はね、良い歌のレベルではないということを思います。でどうしてその特別な力が現れるのかというとね、神の力ですよ、まあ、そういう曲を通してね、全世界において技が起こってくるんでしょうね。あの具体的にですね。でその時にね、じゃあどうしてそんなことが起こってくるのかっていう時に、私はだって賛美隊も作詞作曲も教会に示されたことで、教会に示されたことがの神が力を持って望んでおられやっているっていうことをね、非常に強く思うのですね。その時に教会の力、それで、主の住家っていうのは実はね、教会土台の教会なんです。いろんな働き屋なんかを教会土台に、どうしてそうなのかってそう言われてるし、また私は明らかに教会における特別な祝福っていうのがあって、それが現れてるということをね、思うのですね。でそうしますとね、私得するんですよね。皆さんも得する方多いと思うんですね。なぜなら私はね、教会土台にしてるからです。で教会で育てられ、教会で祝福され、教会で守られ、教会で技を全うさせてもらったんですね。でその時皆さんね、教会だ、絶対間違いないように、皆さん失敗しないように、ね、で私はあの昔からね、岡先生ちょっと遠くから見てて知ってたんですね。あの人有名だからお付き合いしてるってじゃなくてね、時々お会いしたりなんかして、お話ししたことあるんですが、遠くから見て、ね、もう日本のホープだからね、ね、中川健一先生っても知ってるんですね。同じ教会いたから。しかしね、彼らを大川先生はある程度距離を持って、中川さんは近くにいたから近くを持って行った時にね、彼らはね、教会を土台にしてましたよね。そしてね、何度も繰り返しますね、私はね、飯は教会であると思ってます。だから私が今の働きをしているのはこの教会にいるから。だからもし私が前の福音派の教会にいたら、全く違う福音派の牧師としてその教会の飯があるからね、その教会の飯の中で働いていたでしょう。まあ良い牧師が言われたかどうか分かりませんけどただ一つだけは言ってますね、主の住家が批判してたでしょう、おそらく具体的にね。でその時に教会、だからもうこれは頭に置いといてください、具体的にね。そしてね、神様の恵みはね、個人的に神様と交わることによって、そして神の子となることによって与えられる恵みとね、教会の一部として与えられる恵みはあるわけですよね、具体的に。でそこで主の働き、栄光が表されるということをね、覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それでイスラエルのやつをちょっとね、レオンさんが来られたので、それをちょっと見ていきたいと、こういうふうに思います。
Adonai Melech, Adonai Malach. 神の言葉が荒野でザカリアの子ヨハネに下った。それと四節の終わりの方の死の道を用意し死の到来の道をまっすぐにした。これが示された言葉です。
はい、どうもありがとうございました。ここ、途中で来ちゃいけないところなんですね。聞きたいところなんですけどね、最後に出てきたのはね、オリーブ山で主の再臨されるところで、まあ、我々もが主の後について、この地上に戻ってくるところですよね。それで、レオン牧師がね、先週来られたんですけども、レオン牧師と来た時にちょっとお話をしたんですね。で、最初はアンティオケの第二礼拝なので時間の制限は40分と で次に、日曜日の夜1時間、ね、東京カリスマ聖会なので、ね、1時間と。で月曜日の集会においては1時間と。短いって言うんですよね。それともっとたくさん時間を欲しいってね言うんですね。まあ、レオン牧師は神様が使わせてくださった方で、そしてね素晴らしいメッセージをね旧約を通してやられましたけどね。しかしね私ねそれを聞きながらね、主の従家の人は持たないだろうと。それでねもう絶対持たないのは分かったから、だからねレオン牧師が押してきたんですけど、1時間以内でお願いします、まあ集会中ねもっと長くしていいですかなんて言ったから、あの場合は断れないですよね。でもねその前は断ってたんですね、ちゃんとね。そしたらねレオン牧師が言ったんですよね、みんながね出るのを見て、ねもうこちらの予想通りでしてね、もう落ちたんですよみんなね。そしたらね今までにないことをやりましたよね。それは何かって聖書を読ませる、かなり長く読みましたよねあれね。あれなんでやったのかって起こすためですよね。でマーリンさんもねセミナーになるときによく言われたんですね、これからお昼寝の時間だって。だから死の時間の人がよく寝るっていうのはよく分かってるんですね。しかしね神様が使わせてくださった方で旧約の独特の解釈ね、ある本当に素晴らしいメッセージでしたね。伝承を使ってますからね、具体的にね。そしてね非常に恵まれてねよかったなとこういうふうに思います。そしてね、まず第一に素晴らしいことは、主が海外宣教を起こすって言われた時にですね、まあ、最初はポーランドとかそういうことを言われてたんですが、中心はねイスラエルっていうふうに言われるようになったんですね。でその時私はですね興味なかったんです。でイスラエル人はね固くなねでしょ、第一にで救われない、ねまあ、日本人がそんなことを言える筋合いではありませんが、あでもね日本救われ始めてるんですよね、イスラエルもそうですよね。それともう一つはですね、再臨なんて救われるって書いてあるから、じゃあ再臨まで待ってるじゃないかね。でもどこで気が変わったのかっていうと、聖書に書いてあるんですよね、あらゆる国の人々を弟子としなさい、だからあらゆる国だから、あこれはイスラエルもバチカンも入るなというふうに思ってそうしたんですね。そうしましたらね、予言を通してあなた方の中心的な宣教のポイントはロシア系ユダヤ人だということを、ね、言われたわけですね。もう雲をつくような話ですよね、なんだか分かんない。しかしねそれが語られて、で海外宣教の歩みの中でですね、神の時が来た時に、ね、開かれたんですよね。そしてロシア系ユダヤ人の教会に行き奉仕をし、そしてね彼らの働きに協力をし、そしてね密接な関係になりつつ動いていったんですね。でその方が来られたんですね。私はもう一つの時代を意味していると思いますし、区切りを意味していると思うんですね。で神様の技に、ね、感謝したいとこういうふうに思います。でさらにね、世界宣教における神様の特別な御心があるだろうとこういうふうに思ったんですが、日曜日と月曜日のデボーションの箇所の聖書の箇所が、イエスの時はまだだったかな、まだだったかあったんですね。あだからまだなんだなとこういうふうに思います。ですから本格的に動く時はまだだけど、これからねそれが本格的に動いてくるぞっていうことをねちょっと感じてますのでね、どうぞ重荷のある方は祈りつつ、さらにねその働きのために見ておいていただきたいとこういうふうに思います。それでですね、皆さんに、お祈りをしていただいてですね、まあ、いろんな方々からお祈りとか励ましとかですね、また病院を紹介していただいたり、いろいろしていただいてね、本当に恐縮しています。ありがとうございました。それでですね、私はどういう状況なのかっていうと、スマホ首っていうのかなとね、腰部脊柱管狭窄症っていうんですね、この2つの病気です。そしてですね、その病気の時に、 最初病院では、手術しなさいって言われて、こっちの方は治らないって言われたんですけど、首の方はね治らないって言われたんですけど、そしたら某長老がですね、いい病院があるっていうふうにね言ってくださったんですね。でその時ね、言われた病院っていうか治療院かな、一つしか知らなかったんですよね。であまりにも誘ってくださるから、で私はね、見心かどうかは分かんなかったんだけど、まあ、ともかく見心の可能性あるなと思って行ったんですよね。そしたらね、そこの病院の院長先生、院長先生も事務員も一人だったんですけど、一人っていうのはたった一人で全てやってたんですけど、すごくいい人でね。そしてね、まあ、聞いてるか聞いてないか分かんなかったけど、まあ、3回ほど行ったんですね。ちょっと好転したような気もしたんですね。でね、私はね、見心だったら一気だったんですよね。で可能性はあるなと思うんだけどね、確認が来ない。この病院に行くのが見心だって確認は来ないんですね。それでね、3回目に行った時にね、マジケナ君が運転してくださった車で行ったんですけど、その時ね、もう自動車の中で、ね、声を出して祈ったんですね。これが見心かどうか教えてください。見心だったらこれで行きますと。見心でなければこれで行きませんと。ね。なんか仲良くなってきたんだけど、やっぱり霊的にね、なんだか分かんない、ね、確認ができないんですね。そしてね、そこに行ってね、治療を受けて、そしてまた良い人だから、それ仲良く喋ってる時に、マジケナ君が車を取りに行ったんですよね。私がね、プロテスタントの牧師って言ったらね、この祈祷員もね、神で一緒ですねって言ったんですね。神で一緒のわけない。こっちは三位一体の誠の全天地創造の神様であって、向こうで言ったのは初霊のことを言ってるわけですよね。その方はいい方だけど、これはね、違う霊によってやってるっていうことを言われたわけですよ、ね、神によってやってるってね。そういえばおかしいなと思ったのはね、なんか治療を受けながらね、時々ね、ムンムンムンムンムンムンムンって言ってるんですね。俺なんか偶像的なことでも言ってるのかなと思ったんですね。で耳を澄まして聞いてたんですね。そしたら日本語で言うとき神経とかなんか言ってたから、なんだ機関の名前を言ってんならいいかなと思ったんですが、やっぱりね、霊的な名前を言ってた可能性がね、強いですよね。それでね、これやめたんですね。でもね、良かったことはね、ちょっと最後まで祈ったときにね、神様は明確な形で示してくださった。あそこ行ってたらね、私ならなかったでしょうね、具体的にね。そしてね、そこに行ってる時にある方がパンフレットくださって、この場所いいですよって言われたんですね。そしてなんかそこはね、クリスチャンの人が始めたので、聖書を通して示されて始めたっていうことで、やってる方も教会に行ったことがある、まあクリスチャンではないんですがね、ということを聞いて、そのパンフレットをもらった時にね、なんかね、一方の方には行ってたんだけど、あれってもしかしたらこれ導きかなっていうふうにね、ちょっと感じることがあったんですね。そしたらね、一方が偶像だっていうのは分かったので、もうそれはアウトということでね、偶像礼拝の人がやってるってんじゃなくて、霊によって癒されるっていう表現があったからです。それでやめたんです。その神によって癒されるっていう表現があったからです、ね、そしてね、そっちの方行ったんですね。整体っていうんですかね、あれパチパチパチとかなんか言ってね、で運動させるんですよね、具体的にね。そしたらね、私はそれは導きになんじゃないかなと思うような、いろいろな御言葉とかなんかが示されたんですね。それでね、病気に関してはね、信仰的に言うならば、私は癒すって言われてるので、癒されると思ってます。で、癒されたと受け取ってるんですね。だから信仰的において、もうすでに光を見てるわけですね。実際的に光はないわけです。具体的にね。ところがね、ちょっと光が見えてきたんですね。あれ?と思うようなことがいくつか起こってきてね、そういうような状況なんですね。ですから、祈っている方々、ありがとうございました。好転していっています。それともう一つはですね、もう一つの流れがあって、 湯野さんのところで正解をやったときにね、肩がものすごく痛くなっちゃったんですね。できるかと思ったら、まあ、ともかく神様の助けによって全てを終えることができました。そしてね、帰ったんですけど、まじげの君が運転していた中でですね、ちょっと耐えられないと、これは救急でちょっと病院に連れてってもらうしかないなと思ってですね、探してもらったんですね。そしたら1件だけ見っかって、救急で入った時に首が問題であるって言われたのと、それから、ね、正式に治療するまで止まれ、とりあえず痛み止めを飲みなさいっていうことでね、痛み止めだけもらったんですね。それで困ったことになったんですね。土曜日で、次の月曜日、2日後ですね、ハワイに行くことになってた。これはね、ハワイに、だって痛み止めだけでしょ、治療も受けてないわけでしょ。これはね、自殺行為だなと思ってですね、でどうしようかと思ってちょっと祈ったんですね。そしたらね、主がお言いようなのですって言葉が与えられた。それで、行くことにしたんですね。ありがたいことにね、主をあがめます。行きも帰りも痛くなった。途中でも大丈夫だった。そしたらね、ハワイに秋さんと光一さんっていう方々を備えてくださって、光一さんね、お医者さんなんだ、こちらの。でね、いろいろマッサージしてくれたりなんかしてね、備えがあったんですよね。でその時にね、主はね、マッサージを通して何かやる見心があるんじゃないかなと私ちょっとね感じたんですね。そしたらね、アメリカ行った時もね、マッサージしてくださる人がいて、そしたらね、四日市行った時もね、韓国人の人ですごい痛いの、すごい痛いマッサージ、ギャーってあーって痛くないと聞かれないみたいな感じ、それでやってもらったんです。それまたすごく良かったんですね。そしたらその方々にね、あとこっちでマッサージしてもらわないといけないということでね、そしたらこちらにね、マッサージのね、専門家の方がいらっしゃるんですね。白鵬もやった人、その方がね、献身的にやってくださってね、私ね、それらの方々によってね、だいぶ肩が良くなっちゃったんですよね。具体的にだから今よくなり始めて、光が見え始めたっていうのも、そこのところの事柄もね、皆さんのいろんな配慮と動きの事柄もね、非常に大きいんじゃないかっていうことを感じてます。で今そういうような状況なのでね、皆さんのお祈りとか配慮とか、まあ、いろいろ助けてくださる手とか、本当に感謝してますのでね、ただし、信仰的にもすでに光が見えてるんですが、実際的にも光が見える状況になってきてますので、ね、さらに、完全な癒し、なるべく早くやっていただきたいと思ってるんですが、神様にね、治療院の人は1年とかなんか言ってたので、ね、1年は待てないと、まあ、主の時がありますので、ね、どうぞそのことをね、覚えておいてください。そしてね、今日の聖書の箇所はアーモンドのところなんですね。でアーモンドっていうとね、私一つしか思い浮かばないんですよ。グリコアーモンドチョコレート、クリクリのね、茶色のやつしか思い浮かばないんですね。ところがね、アーモンドに関してね、イメージが全然変わっちゃった時があったんですね。それはね、宣教チームがイスラエルに湾岸戦争の後行ったんですね。これはね、世界一瞬になったんですね。飛行機がなくて、ね、アメリカに行って、アメリカからフランスに渡って、それからフランスから電車でギリシャまで行って、そこから渡ったんですね。そしてそのギリシャを行ってる時に、ちょうど春だったんですけど、桜が咲いてるんですよね。もうまさに桜がね、咲いてるんですよね。日本と違うのね、人がいない、ただ咲いてるだけで、私ね、ギリシャに桜があるんだと思ったんですね。ところがね、桜でじゃなかったんですね。それアーモンドの花なんです。だからアーモンドの花と桜って、ま、本当に似てますね。だから日本が桜の国っていう時にね、なんか聖書的な関係があるんじゃないかっていうふうに私は感じちゃうほどによく似ていると。そしてこのアーモンドの枝に関しては何て言ってるのかというと、神の言葉を実現するために見ている、ね、見張ってるって言ってるんですね。つまり 神の言葉を神は必ず実現させるってこう言ってるんですね。具体的にね。で、それでですね、私のうちにね、2つの椅子があるんですね。あんましすごい椅子じゃない椅子ね。そのね、椅子がね、ちょっと体に合わなくなってきたんですね。それでね、不思議さんに言ったんですね、買ってくれって。ね、で不思議さん注文したんだけど、椅子が届かないんですね。だいぶ遅れてきた椅子がね、壊れてた。そしたらね、不思議さんがね、私に言ったんですね。自分で行って、そして合う椅子を買ってきたらって言ったんですね。どうしてね、絶望的になっちゃったんです。ね。なぜ絶望的になったのかっていうとね、合う椅子が分かるかどうかって分かんないからです。もちろんね、そこに行ってね、自分の体にその時はいい椅子があるかもしれませんが、うちに帰ってね、使ってみると良くなかったりするわけでしょ。だから私ね、自分に合った椅子なんてね、見つけられないと思ったからです。でもね、神様がいらっしゃる。で、聖書の箇所はね、求めなさい、そうすれば与えられますですよね。こういう言葉があるんですよ。じゃあ求めるなら来るなと。それでね、二つ条件があったんです。絶対的な条件はね、後ろこういうのがあるやつ、これね。アメリカのチームに行った時にソファーがあってね、それが良かったんですね。ただソファーはね、高すぎるからソファーとは祈らなかった。後ろにこういうやつがあるやつ、こうちょっと斜めになっていてね、そしてね、こうお尻に向かって傾斜がちょうどこういうやつ、座りやすい傾斜、こうなっているやつ、これなんて、この2つの条件を言ったんです。そしてね、最高の条件が分かんないので、私祈ったんですね。私に最も合った椅子を与えてください。祈った。そうするとね、私は最高の椅子って分かんないけど、神は最高の椅子って知ってるんですよね。だからね、祈ったんですよね。この椅子が与えられたって証ですけど、なんかね、椅子の与えられた証を詳しく言ったときに急にアクセス数が増えたんですって。で祈ってたんですね。2日経ってこないんですね。で私はね、あ、これは来るはずだと思ってたので、また祈ったんですね。でもちろん不審さんにはもう何も言ってません。まあ、冷たく断れましたから。そしたらね、装填の時に不審さんに示しが来たんですって。実家にね、使ってない椅子がほっと浮かんだんですね。あ、これじゃないかと思ったんです。これがいいんじゃないかと。それで、ね、実家に電話をかけたら、ちょうどね、おばあちゃんがその椅子をね、誰かにあげようと思ってたんですって。それでね、めでたくうちに来ることになったんですよね。で、その椅子がね、すごい、いいですか。こう斜めになってて、ここは条件通りなんですね。でね、20年前かな、15年前かな、30万の椅子なんです。それをね、15万で買ったんですって。で来たら、ナポレオンのような椅子。ね。で、女性用だからね、誰だっけ、ジェファニーだったっけ、ジョセフィーヌ。ジョセフィーヌみたいな、けばけばしい椅子。で私ね、座ってね、ああ座り心地いいなと思ったんですよね、具体的にね。そしてね、しばらく座ってたんですがね、ちょっと座るとね、座り心地悪くなっちゃったりなんかするんですよね。いいなと思ってたんだけど、どうなのかなと思ったんですけど、ちょっと思い出したんですね。私に一番合った椅子くださいって言って、これ一番かなと思ったんですね。でもね、一番合った椅子をくれてるわけだから一番なわけですよね。でね、何が一番なんですかってね、私ね、ちょっと祈り始めたんですね。そしたらね、一つ角度で分かったんですね。こうやってやってるんですよ。それちょっとお尻を前に出すとね、こうやるとね、すごい楽ちんなんです。こうやって。こうやって。ああ、これが世界で一番私に合ってんだなと。そしてね、この体勢になるとね、こう見えるでしょ、天が見えるんですよ。いいですか、天はこっちとかこっちとかこっちって言うかもしれないけど、まさにね、天が見えるんですよね。そしてね、祈るでしょ、 臨在の命が。で、分かったんですね。あ、これが世界一なんだと。ただね、ちょっと心にね、咎めが来たんです。だってここ、すごい王様みたいな人でしょ。で、神様にこんな風にして祈ってるわけでしょ。で、神様も王様みたいな椅子に座ってるかどうか分かりませんが、例だから。ね、なんか失礼かなと。それとともにね、こういう格好してるわけじゃないですか。だらっとしたね。こういう格好して祈ってもいいのかなと。こう思ったんですね。そしたらね、御言葉が来たんですね。それは、御言葉が来たっていうか、ヨハネの祈り。うちのヨハネ君じゃなくてね。あのね、イエス様のね、胸元にね、こう寝っ転がって彼に祈ってた。それをね、神様がね、思い起こさせてください。じゃあ、これでいいんだと。それでね、主をあがめたんですね。私の体にあったね、けばしい、ね、あの、そういう椅子なんですけど、同時にね、まさにね、最高の椅子である。もう昨日もね、一日中そこで、もちろんね、ご飯食べたり、散歩行ったりはしたんですけどね、そこで祈りました。祈るのにね、最高の椅子。でまさにね、答えてくださった。神様はね、言葉に約束を守られます。で言葉を実現しようと待っていると。どうぞね、そういうことからをね、覚えておいていただきたいと思います。お祈りします。天の様、お一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご栄光と宮沢を表してください。信仰告白がしっかりしない方がいらっしゃいます。しっかりと信仰告白をするように主は語っています。なんか約束したことがあって、それをこの忘れてしまった方がいらっしゃるんですが、それを全うする必要があります。それは祝福のとどめを開きます。天の様、どうぞ豊かに導き、最後よこと宮沢らしてください。右か左かよくわからない方がいらっしゃいますが、考えでやろうとしているからです。祈りで求めていきなさい。その中で主は導きを表されます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めのところを持ちたいと思います。それでは、各々で癒しのためにお祈りください。イエス・キリストの宮やって名称、お一人一人の門精神から、病の霊を去り。イエス・キリストの宮やって名称、お一人一人の門精神から、病を去り。イエス・キリストの宮やって、お一人一人の門精神から、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。耳がちょっと聞こえにくい方がいらっしゃいます。左側ですね、これがこう癒されました。感謝して受け取ってください。目がぼやっとしている方がいらっしゃいましたけど、視力がですね、これが癒されました。感謝して受け取ってください。喉が悪い方が癒されました。イエス・キリストの宮へって、お人お人の門精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお願いいたします。アメン。どうぞ賛美をお願いします。